こんばんは。
こんばんは。
イサムです。山本は3回目なんです。今日は本当はスライド、俺が作った絵本のスライドを公演しながら、まあ絵本の話するという予定だったんですけれど、今日は電気の前日で実は昨日来て、昨日すぐやる予定がね、まあ11日出て電車に京都まで乗ってって、でバスで出町柳からまたバスでこっちまで来て、朽木小学校からまた40分、もうフラフラになったね。
飲むね
んかね。もうあかんわ今日は。で急遽キャンセルで、その代わりまあ僕の旅の話をしますということで、旅の話はね、人生僕旅だって思ってるから、生まれた時から話すとね、ツーロングなんかはしょって、僕が27歳の時に日本を出て、1962年です。その頃は一般人の海外渡航がダメで、公務員か商社の人しか外国に行けない、つまりドルの政府ですね、ドルを持ち出さないために、で365円、360円自体ですね、1ドルがね。で所持金は300ドル、もう普通の人はね、パスポート持って外国って300ドルでね、まあ 2週間で終わるやね。でそんな時代に、実は1960年にもう50年前、60年安保闘争っていうのがあって、実は僕16の時にね、50年安保っていうのがあるんです。吉田首相が宮沢喜一を連れて三種湾シスコに渡って講和条項を結ぶっていうね、それで僕が高校1年に入った年にそれをやるっていうんで、僕は京都の高校にいたんだけど、単独講和反対で安保条約反対でね、それでジェネストやってね、学校を閉じて、割と左翼的にはね、京都で一番左翼の、
50年安保って初めて聞いた。50
年安保、最初、60年安保の時はこんなもんどうせ通るって分かってるしね、岸信介ね。で、まあ、58年に僕は芸大に入って、まあ、旅の話始まってますけど、58年に東京芸大に入って、まあね、僕の学年が割と政治意識が高くて、芸大はもう何年も学生大会が流会してた、もう参加人員なくてね、上が入った年にたまたま学生大会が成立しちゃって、で俺、まあ、もう2年後にね、安保通るけど反対ってね、あじっちゃったの、反対決議しようってね、俺もやめてくれと思ったけどね、言い出しっぺで、で安保反対ね、どないすると全額連入る、もうこれもやめてほしい
吉田
は出るまでだよ、しゃあないよ、言い出しっぺだからさまあ僕の友達にね、自治会長を立たせて、で共産党を作って、まだ、まだ共産党時代、僕はその50年安保の時にもう2年後に共産党に入るんです、日教党員でね、それから極左主義、もう特急は潰されて宮本賢治が党に行ってたんだけど、独善教とか、まあいろいろね、クソなことがいっぱいあって、で60年安保の時、僕はね、実は三重に行くんです。60年安保あんなものはね、どうせ改正されるし、どうでもいいの。ただその時に150日の三池炭鉱労働労組の2000人首切り反対闘争ね、150日やってたわけ。 で、つまりそれは石炭から石英っていうね、うん、エネルギー転換、これも決定的な日本経済の高度成長で、石炭から石油転換してアメリカ、ヨーロッパ、アメリカを追い越せというね、戦略ですよね。で、僕はもうこっちの方が もっと決定的な日本の将来ね、上の共産主義か資本主義、高度共産、ね、資本主義かという、まあ、そういう分かれ目があった。総兵もあったし、短老もあったし、日教祖もあったし、こうね、老子が割とこう拮抗している時代で、その石炭から石油に行っちゃえば、もう完全に俺たちの夢はもう社会主義的なそういうイデオロギーっていうか理想はね、未来社会はもう消えてしまう。で、行ったらもう60年と、うん、予定通りで三池行くんですよ。でね、三池、夕張、それから、ね、いくつかのね、十市に満たない有料炭鉱だけを残して全部、あと中小炭鉱を全部廃鉱にする。だからね、まあ北海道からもう全国の中小炭鉱の労働者が三池に集中するわけ。でね、全国の機動部隊が、機動隊がダーッと集中するわけ。戦争ですよね。もうね、労組が、官僚側の戦闘部隊は、ね、そのもう中小炭鉱の労働者も決死部隊ですよ。もうね、官僚側の指導部は元陸軍将校とかね戦略戦術、機動隊をどうやっつけるかってね、戦略戦術ってね、徹底的にやっつけるわけ。もう命がけとね、給料が合ってる部隊じゃね、話にならない。それから朝鮮系の人、部落の人だしね、この人たちは結集して、それでも全国の機動隊お手上げ、まあ、自衛隊ね、今の自衛隊を出しておく。これはもう本当戦争状態ですよね。でその時に社会党、共産党は石炭から石油っていうね、転換に賛成だったのね、本当は。だからその三池炭鉱労組の最後の集会で涙を飲んで中老院に白紙委任する。つまり負けました、これを涙を飲んで飲みましょうっていうのをね、民政、共産党、社会党全部やるよって、完全な裏切りですよ。もうそれで、でその後三池労組、あるいは筑豊の炭鉱労働者、全部南米、北米に移民、もう強制移民に近いですよね、という事件がありました。それが60年の体験で。
京都はあれですよね、共産党員多いんですよね。
京都はね、うん、山線とかね、最初の共産党の収穫があります。僕はまあ沖高校ってね、最最高校で、うん、うん、まあ、おもろかった。火炎瓶投げて捕まってね。
あ、
そんな。まあ、話長すぎるからやめます。まあ、そういう60年問題があって、僕は20年後の日本が見えてしまった。つまりね、アメリカ化されてね、マイホーム、マイカーを持ってブクブクにね、豚になった日本の社会も、俺もね、人生を共にしたくないって思ってね、で地球大きいってね、おぼろげに分かったし、もっと世界にな、もっとええ国もあるかもしれない、もっとおもろいとこも本当にあるよ。もう俺のとってはその高度成長、2年後に東京オリンピックでしょ、新幹線が通る、
ね、
もうありありと見えてるやん。で俺しばらく10年ぐらいね、日本を離れたいなと思って、だからダメわけよね、60年代ね、海外中とこじゃ。だから60年の春に母ちゃんがインドのタゴール大学に交換所教授に招かれたから、 一緒に行く、行くインドどうでもいいね、とにかく日本から出られる。それでね、とにかく外務省、それから毎日外務省行っては、うん、母ちゃんの英語通訳兼ボディーガードでね、置いてある行くね、ノー、もう毎日行く、ノ
ーノ
ーダメ、つまり外貨を持ち出さない。あで、一月目に、まあ、ちょっとコネクションもあって、で、出す。ただ、外貨ゼロ。俺どうせ金ないからさ、母ちゃんの金で行くから。でも、出られたらええねん、もう、うん。で、それで僕、インド行き、でき、行きました。行けた。と、ラッキーだった。で、その頃、日本では、東京なんかではね、花園神社で、アングラ舞踏とか、アングラ劇とか、そういうね、反体制派で、共産主義じゃない、こう、もっとね、土方さんとか、大野さんとか、から、瓜生良介さんとかね、そういう、僕は出ちゃって、でインド行きました。
あ、インド？
インド行った、うんうん、62年ね、行って、カルカッタついて、ダムダム空港に行ってね、で、だでね、もう、こう、もう、ダットロードね、ボコボコの道がって行って、で、途中でインド人がね、白いね、クプター来て、ベンガルだから、クプター来て、ドーティー入ってね、裸足で歩いてね、男ばっかりや、たまにね、サリーかぶった女性がね、サリーで顔を隠して、軽かった。
ホワに侵入するために近づいて、道端で倒れて死んでる人もいる。
うん、なるほど。で、軽かった入ったんですよね。まあ、人、その間に牛が寄る、から羊が動いていく。力車がわー行く、トラックが行く、タクシーが行く、もうコーンなんでね、うわーすごかったな。で、やっとチャリニーっていう軽かったのね、中心部か、中心部のでっかいパークがあって、グランドホテルってね、イールシーが作った立派なんですよ。で、そこに行きました。いきなりね、ロイヤルホテル4階ぐらいにいたかな、下にデモ隊が来るんだよね。最初ね、チョロチョロっと一列、こんな判決みたいな赤旗立ててね、チョロチョロ、そのうちにだんだんだんだんね、こう増えてくるわけですが、そのうちも道いっぱいになってね、わあ、でも座り始めて、あれ何の人やったんか知らんけどね、騎馬隊が来て、警官に騎馬隊が来て、おいちがしてね、動かへんね、すごかったね。それはね、東京なんかでやってた全学連のね、ジグザグデモとか、あんなもんともう全然ちゃう、もう迫力が違うわ。あ、向こうも武装しとるしね、そっちも、でそんな見てね、それと、カルカッタついて、インパ戦争の真っ最中、それから中印戦争の真っ最中ね、1947年に中国より1年前にインドを独立するんです。その時にイギリスがムスリムとヒンズー教を対立させてね、ムスリム国のパキスタンとヒンズー教のインドっていうね、そういう分裂政策を残して引き上げていくわけね。しかも経済的には支配しながら、それでインドはパキスタン、東パキスタン、その当時はね、と西パキスタン、両側で戦争、だから47、僕は言ったの62年ですよ、まだ戦争の真っ最中。だからね、俺行ってすぐね、敗戦直後の日本のね、姿を見た。うわ、戦争やん、戦争まだ続いてるって、独立したはずでね、もっとね、こう、ね、本当にもう、カルカッタに2つ駅あるんです。上野と東京駅みたいにね。で、それぞれもう、イギリスが作ったでっかい、こう、 ロビーがあって、はい、その中に東パキスタンの難民が入り込んで、それを勝手に仕切ってね、2畳ぐらいずつね、ヤシの葉っぱとかベニヤとか段ボールで部屋作ってね、あとはもうロビーいっぱいごろね、みんな難民で、そこで切符買うて、もう改札まで行くのにね、人をまた見ながら、またぎながら不満やんね、そうだったわ、戦争や、戦争はまだ続いてない。でしかも僕はインドへ行く前にベトナム上空を通って、メコン川見ながら、あそこでね、ベトコンとやってるって見ながら行ったでしょ。俺も本当 ね、東京でね、アジアのことを知ってると思った。東京に6年もいてね、で日本から見たアジア、俺はアジア人と思ったけど、とんでもない。とにかくアジアはもう戦争まみれで、第二次大戦がね、ずっとそういう状態が続いてることをつゆ知らない、もう俺情けない、恥ずかしい、何がアジア人やね。ここ白人、ヨーロッパのやつ、アメリカの場合された、それがものすごい精神的ショックで、カルカッタから離れて4時間ぐらい北上すると、ベンガル国の一番、タゴールってね、タゴールファミリーは王様みたいですね、東ベンガル、その当時の東パキスタン、西ベンガル含めた中の巨大領主でね、でまあ彼は詩人 でノーベル賞をもらって、で世界一周して東京に来て、岡倉天心さんに会って、で天心と二人で語り合って、アジアの哲学でヨーロッパの技術を取り入れたユニバーシティを作ろうって言って、で彼はタゴール大学を作って、で天心は東京美術大学、美術学校を作るんだよね。でタゴールはインドの哲学、ね、古いいろんなアートマン、ね、ビシュヌとか、アートマンの世界ですね。でタゴールさんじゃなくて、天心はアショカ朝時代、王朝、日本の王朝が日本の精神世界の原点であるってね、縄文時代すっ飛ばして、弥生も後期の王朝時代が日本の日本精神の、でそういうで日本画というものを作るわけ。日本画、でそれまで日本画なんて言葉もなかったし、まあ狩野派のね、宮廷絵画と、それから江戸末期の浮世絵、まあ江戸時代の浮世絵、別に日本画なんて言ってない。でフェロノッソと天心が日本画、その概念の中心はその大和王朝の、まあ万葉集、僕はもっと民衆の声も入ってるしと思うけどね、王朝文化が日本の歴史の原点であるなんてね、嘘をつきやがってないし、で明治維新の尊王攘夷、ね、薩摩長州土佐のね、若侍ぐらいでも田舎侍がね、尊王攘夷っていう、そうやって天皇をね、錦の御旗にして、で攘夷でしょ、でそのくせ日本の近代化もいうわけのわからん明治維新というのがあって、これはもうこの100年の日本の歴史のね、恥部だと思う。で、いまだにマスコミはね、それを坂本龍馬、あのバカたる、
坂本龍馬
、ね、おかしいでもね、ヨーロッパのことをね、一番知ってるのは長崎の商人たち、あるいは大阪、堺とかね、あるいは東京の町民、町民会っていうんですよ。でね、先ほどいいの、静岡のなんか食いっぱぐれた、飢えた侍たちがね、天皇を立てて、で京都その頃はね、まあ千何百年の歴史はでしょ、で京都の城、明治天皇が東京へ行く時にね、金一文もなかった、だから御所周辺の 御所と関係ある商人からね、カンパもらって、商門会ってね、で東京行って、それで猫ババ、うん、京都の人ね、天候天候でアホかって、借金返して、ちゃんと商門あるよって。という、そういう歴史的には全く存在していなかった徳川300年の歴史の後にね、突然天皇制が復活するってこれはね、まあ、日本の不幸ですよね、いまだにそうですから、まあ、まあ、話
とかきりない出てくるよね、神に近いようなこと言
って、まあ、そういう点で僕は岡倉天心っていうのはね、インチキ官僚で日本の歴史をね、ひん曲げて、で、浮世絵は恥だってね、岡倉天心よ、ね、枕絵、春画、あるいは日本の恥だ、アホかっちゅうのは、うん、ね、まあ春画もあるんで、北斎もいる、北斎だって春画描いてるよ、うん、もちろんで、広重とかね、この人たちはあのヨーロッパの遠近法なんかね、簡単に取り入れる、もうそんな知識があるね、基礎もあるしね、で、その頃、つまり明治政府はあのヨーロッパに施設を送って向こうの勉強をしていた頃には、僕はジャポニズムってね、浮世絵も浮世絵すげえって、ヨーロッパの市民絵描きたちはあの宮廷官屋からどうやって脱皮するか、どうやって市民の本当のね、自分たちの絵を作るかって森林してたわけ。突然浮世絵が来たわけよ、フリーラブ、フリーセックスでね、市政の市民たちの支配階級じゃない市政のね、一般庶民の生々しいのバーンと浮世絵に美しく表現、それはもう大ショック、もうゴヤにしろね、ドラクラは知らんけど、ピカソ、ゴッホ、ピカソに至るまでゴッホなんて模写してるもん、
う
ん
う
ん、
平山郁夫さん もう最近亡くなったからね、平山郁夫さんで、東京芸大の
平山郁夫、まあ、あのバカタレ
行くよっていうの
あれあのね、ジャポニズムっていうのはそういうヨーロッパ近代絵画の発祥をズボーッとね、精神的にね、バックアップした、その時に日本人はあの二河店ってあるでしょ、二河は鹿児島なんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
で向こうに派遣して、向こうの宮廷絵画、マネーとかね、うん、あの辺りのせいぜい印象派の宮廷絵画を日本に持ち込んだ、うんうん、その時にヨーロッパはジャポニズムで燃え上がって、うん、市民の絵がね、うん、あったー、すげえジャパン、ファーイーストのジャパンこの明治時代のね、ヨーロッパと日本のこのギャップをいまだに俺らが引きずっているっていうのはね、すごい不幸ですよ、うん、あまあまあそんな坂本龍平山郁夫、
平山
郁
夫とかね、もうあの瀬戸内海でこうやったりね、まあ、うん、
知ってる、
お家でやったり、うん、
あいつあかんね、下手くそあ、トマーク、インドに行きました、それで、タゴール大学行って、タゴールはね、違った、あの、天津とは、うん、ガンジーと組んで、インド独立のためにね、うん、こう、インドの6000年の歴史を誇る哲学と歴史とね、で、いろんなものを若者に叩き込んで、して独立運動の若い選手たちを育てていく、でガンジーとタゴールは、ガンジーは実践していく、でタゴールはそれを講演舞台をね育てる、ものすごいコンビネーションでね、だから初代大統領、それからネルー、それからインディラ・ガンジーに至るまで全部タゴール大学出身で、インド独立した時、独立後もね、各州政府の中枢部はタゴール大学出身なんですよ。もう岡倉天心とえらい違い うん、で
それダライラマとかね、
ダライラマ
かなり僭越なね、
うん、そう、ダライラマいいね、うん、あいつね、俺同い年の、
うん、そうですか、
お兄さんですけど、うん、
なんか、うん、ちょっとこう牙でもついてるような感じやもんね、もうものすごいこうぐわっとこう威嚇したね感じで、
あの人もね、うん、僕カトマンズ、もうだいぶ話飛んでしまうけど、カトマンズにいた時に、うん、チベットで文化大革命って言ってね、うん、でその前に58年に第一次チベット戦争があって、うん、で中共軍がチベットは中国だって言ってね、うん、乱入して、でダライラマを、ダライラマとかね、数十万のチベット人がインド大陸に逃げてくる、ダージリン、カトマンズ、ポカラとかね、タミス人沿ってね、もう逃げてくる。でその人たちがダライラマをも含めて、
ダライラマは小さい時に山越えて追っかけられた中国人が中の向こうから逃げるために山を越えて、それでインドに入ってるんですよね。
インドのダージリン系とちゃう、僕はあんまり詳しくは知らん、普段ね、うん、話進まへんで、すいません、ちょっと言わせてね、うん、あのね、で僕インド行ってね、タゴール大学行って、僕はまあ母ちゃんが実際は日本語の絵を描いて見せて、で大学院生ね、向こうの、ね、研究生10人20人ぐらいに描いて見せて、もう言葉なしで、僕通訳いらない、うん、インド人はもう多国籍っていうかね、インドのお札知ってる、1ルピーね、インド語で12カ国語で1ルピー1ルピーって書いて、最後に英語で1ルピーって書いてあるのね全部通じるのは英語だけ、あと12カ国語よ、もう1ルピー札、5ルピー札、10ルピー札で全部ね12カ国語そんな国ですよ。だから南インドの人が北インド来てね、喋ったら通訳が間に3人ぐらい必要、もうまあドラビダ語とアーリア系インド語とね、だから言葉に慣れてるからね、すぐ日本語もピッと、はい、で9ヶ月タゴール大学に行って、からで僕の母ちゃんは帰っちゃって、で僕帰ったらね、パスポートをこれ日本帰ったらこれパーになっちゃうわけ、一回限りのパスポートでね、まあ帰るつもりもなかったけど、で居残って、で俺が家族を呼ぶっつってね、なかなか就職なくてね、ビハールに移って新日課のタオル大学出身の人のところに下宿して、お前日本人だから竹細工できるだろうって、彼は竹をね、日本に来て竹細工があるんで、向こうのアンタチャブルはみんな革細工とかね、竹細工とかそういう土地持ってないから、そういうので生きてるわけね、で竹に付加価値をつけてアンタチャブルを救おうという、そういう考えがあったわけね。で彼は日本に来て四国とかね、佐渡とかええとこばっかり言ってるだけで、日本素晴らしい、あっちゃーいって言うてんのよ日本大好きでね、お前竹細工を教えろって、お前ね竹細工やね10年修行しんとあかんねん、いやお前は日本人だからできるさあね、も俺も就職したいし、日本から竹細工の本取り寄せて、で紐の作り方からね、編み方から一緒かなと。ところがね、官庁の、中小企業研究所っていう、まあ、手工業研究所っていうのがね、ガンジー時代にイギリスから独立するために糸を寄ってね、で布を織るカディっていうんですけど、それと同時に各地方地方のもう村落に至るまでのところの地場産業をもう一回掘り起こして、 でそれをそのイギリスのいろんな製品に対して打ちまかしていくという、そういうガンジーのカディシステムっていうのがあるんですね。だから独立後、これはもう国家的な予算を取って、例えばニューデリー、ボンベイ、カルカタにはデパートメントがあるわけです。全国からのいろんな布、綿、絹、麻、そういうのはもう全国から集まってくるデパートがあるんで、各部落に至るまでそういう、あの、技術を学ぶ施設と、から販売所があるわけね。そう、やっぱりガンジーすごいですね。だから自分で着るものは自分で作るね。っていう、それを実践して、実践して、で、その辺では素晴らしかった。で、僕はそれに関係して、まあね、あの、僕はビハール行って、その人のマハティさんっていうんですけど、そのところに9ヶ月ぐらい行って、ガンジス河畔。ガンジスがいいですよ。巨大ですね。で、雨季になると、本当向こう側はもう、確かに霞んで見えるまで、ズワーって水が、寒気になると、ずっと下がってる。その、満ちてる時、川の真ん中を、こんなでっかい根っこがね、ガラガラガラーってガラーってくる。それから、海イルカがね、ザーン跳ねられるしね。ガンガーするんですね。で、岸沿いに、夕方になると、パトナーの、もう町中からね、何十人死ぬからね、もう担いで、親族が担いで、女性だったら赤いサリー着せてね、男だったら白いドーティー着せて、金持ちは金ばらまきながら、ガンジス河畔来て、そして長男が触発して、で、お祈りして、滝に積んでね、燃やす。点々と燃えてる。やっぱり臭いね、こう肉が燃える匂いね、最初臭かったけどね、
ラビで、ね、
もう慣れてしまったら平気でね、トントンと火がついて、で、女たちはずっと 川下の方で流されてくる灰に向かってね、泣いてるのね、すごいファンタスティック、でそういうのをね、何千年こいつらやっとんのと思うとね、すごく安心する、安心、よかった、そういう体験があって、でもう一つ僕は問題があったのね、もう60年代、もうソビエトもおかしいし、毛沢東もおかしいしね、ヨーロッパ共産党もおかしい、で僕は共産主義は思想としてはね、理想だし、正しいって思ったのね、ただ、世の中の共産勢力がね、あまりにも、まあ、スターリンは特に悪かったけどね、病的になって、病気が、でも理論としては正しいと思ったけどね、インド行って、相手はヒンズー教、モスレム、神様。朝起きて、身を清めて、そして飯食って、働いて、帰ってきたら、また身を清めて、マリワナ吸って、アンラーコがある、シーワシーワ。でね、この人たちにね、無神論だのね、共産主義、まあ、共産党もいるけどね、でもね、無神論、神様いい日、ちょっと、あかんわ。で、モスレムの祭り、ヒンズーの祭り行くと、やっぱり僕も興奮するだけです。もう素晴らしいしね、シーガシーガーってもう、ね、入魂状態でね、トランスで踊ってるし、やっぱりこっちも、これ何やろ、俺は何や。で、なんか、社会的な事件が起こると、ムスリム教徒とヒンズー教徒は対応が違うのね。で、俺がまた対応が違うわけ、なんか事件に対して。これ何やろ、ある日な、これはファーイーストのね、神道とか仏教文化で育った人間やな、こいつらヒンズー教徒で、こいつらモスリムでね、それに対して俺は、あのね、 仏教か神道の、の文化で作られてる人間で、そこではナルクシーはね、唯物論もまあ、でもね、あーってその時ね、目から鱗が落ちて、ね、どの国の言葉にも神という言葉あるしね、スピリットという言葉もあるし、そういうイメージはね、強烈にありますよね。まあ、子供の頃ね、幽霊も怖かったし、お化けも見えると思ったし、という、そういう人間の精神世界ね、これが人間やな、あれやな、って初めて気づかされて、それがやっぱりすごく良かった、インド体験ね、4年間。
何年が
4年。その後、2年カトマンズ、ネパールなんですけど、うん。そう、それが一番大きいインド体験だった。その戦争のこととね、アジアを知らなかったという恥ずかしいアジア人と、俺はそういう仏教文、インドで生まれたら僕は絶対ヒンズー教かモスリムになってる。うん。コナイさんとデュランちゃん。ね、お祭りがね、そうですよね。で、カトマンズ行くんです。4年後にね。なんで行ったかっていうと、パトナーにいた頃にカトマンズで農業指導してる日本人がいてね、でカトマンズの写真ね、仏教寺院に目玉がこう描いたのね、四方を睨んでる四方仏、うん、だからお堂があって、その上に四角くね、東西南北に目玉が描いてあるの、ギラギラギラって見て、その真ん中に中心仏がいるはずですよね、五仏ですよね。でそれがおもろくてね、で僕はボンベイにいた時に、うん、もうボンベイ出ようと思って、その時はもう家族と一緒になってて、どこ行こうか、でビハール行こうかカトマンズ行こうかって僕、うん、就職願いをねクラフトインスチュートカトマンズとビハールに両方出したら、両方来い OK、うん、どっちか行ったら、うん、カトマンズ行きたいと思って、それでカトマンズ、カルカッタまで行って、カルカッタでちっこいことにやって、日本人社会にねちょっと絵をでたらめなのを打って、で資金作って、で飛行機でねカルカッタで20人乗りぐらいのちっこい小型機で、総発の何しろそっとずっとやってって、でいよいよネパール国境を越えて、で小ヒマラヤ、大ヒマラヤとあってチベットがあるとね、うん、その小ヒマラヤと大ヒマラヤの間にカトマンズ、うん、で東にダージリン、うん、ナムチェバザール、うん、で牛、それから、うん、その向こうにダージリンがあって、カトマンズでポカラ、うん、西にもずっと川沿いに、うん、各川沿いに南北のシルクロードです、うん、インド大陸からチベットを通って中国からシベリアに続いていくね、うん、これは巨大なね、遺跡もいっぱいあります。だから東西のシルクロードと南北のシルクロード、これはまだ知らない、あまりね、だんだん解明されてきてる。それの最大の通称の一つがカトマンズ。まあ、ブッダが生まれる何世紀も前からもうすでに中小路として、小ヒマラヤと大ヒマラヤの間にある山岳オアシス。山岳オアシス。中継地ですね、そこに行きます、うん、飛行機でうーってカトマンズ盆地を降りていくわけ、うん、あ、その前にね、俺ピッコックに入ってね、入れたの、その子のね、で見せてみろ、ヒマラヤがね、バーンってあるの、すごかった、どういうやつですって何がわからんけど、トマト、白壁がね、ギザギザギザギザ、素晴らしかった、やっぱりヒマラヤすごいな。で、ずーっとカトマンズ盆地に降りてて、うわー、ちっこい空港でね、まあ、長野の松本空港に降りていくみたいな感じで、降りた。向こうから、何時から来た、やっぱり同じ飛行機がスーッと降りて、向こうのは来た。最初にね、その飛行機からね、ヤギが一匹出てきよんの、その後ろ、おじいが果たすよね、とこと。ええとこ来たーと思って。それが、カトマンズの第一印象で。で、街に入ると、 まあ何千年は武大以前からのね古い町で何度も地震があって崩壊してはまた建ててね、あれ掘ったらすごいですよ、何千年のね刀文字の歴史が出てくる。でレンガ造り、木の柱でレンガでね、で4階建てです。でロの字型に部屋が取ってあって、真ん中に中庭があって、で1階が牛小屋、それからヘイハウス、あの餌小屋ね、牛ととか水分、2、3と居住区で大家族です。兄弟、じいちゃんばあちゃんから兄弟の夫婦たちが全部で2、3でしょ。で4階が食堂、あのダイニングルーム。女性はね、下から水を汲み上げてってね、上で料理して洗ってね、中庭へバシャーってやるんで、それとね、朝早く町に行くとね、窓から男も女も洗面器に出したうんちとおしっこをね、窓からパシャーってやばいね、
やばい
やばいよ、
バーンと、ああそうバーンと
かけそう、かぶってこないもん、まあ知ってるから大丈夫子供らはみんな玄関に並んでね、白いおしんですけど、犬と豚が鳴ってて、出したら、ちょっと俺、すみません、ちょっとおしっこして
そうね、話終わらへんの、ね、僕が横にいたら終わらへんちゃうお前横にいたらあかん
だからまあソクラテスもあのプラトンに相当やられてるわね。プラトンは非常に商売人で、あのソクラテスの言うことをずっとこう記録しといて本書いてんねやわね。でもベートーベンはやっぱりあのメロディーを盗まれんの、イエーっつって逃げ回って場所変えて、あれのちょっと見てみてるからね。この前田園交響曲やってたけど、やっぱりいいよなぁ、田園交響曲はクラシックもやっぱりものすごい曲なんですよね。ソクラテスは、だからあれ、あの哲学者は、ほんまに説法
師の、あと15分は、あと15分ですね、もう全般にもならへんわすいません、もう責任やねん、
進まんな
どないしよう
話がこう、ピュッとこう、
ペルーのことも喋りたいですね。
どうぞ。司会の人はいない。
もういや、もうカトマンズはしょって日本に帰ります。68年ほら。ちょっとロングヘアになりかかっててね、サワーに会ったりしてね、これ吸ったりしてヒッピー。まあもともとあれヒッピーだったんだけどね。つまり日本文明に絶望していたでしょ、まあ、あのカトマンズに集まったビートニックの連中、ニューヨークとかね、ヨーロッパ系のビート、これもやっぱりキリスト教現代文明に絶望して、もうキリスト教終わりやっていうので、私は誰でしょうとね、北米人はメキシコとか南米まで下っていって原始宗教、あるいはインドに行ったり、アラブに行ったり、でヨーロッパ系のビートはやっぱりアフリカ行ったり、原宗教から学んだり、あるいはあのモスラムね、モスラムからインド、ネパールまで、そういう精神トリップの時代があったんですよね。その頃、おじさんもニューヨーク行って、そういうね、あの洗礼を受けてると思うんです。で僕はその60年にそういう日本文明、つまり 現代文明に絶望して出かけていくわけだから、で共産主義にも絶望していくわけだから、俺私は誰でしょうの旅だったわけです、うん、でカトマンズまで行って、そういうビートの思想も知って、でヒッピーたちがいっぱい、66年にヒッピーが、ヒッピーは66年にカトマンズで会いましょうなんて、ね、誰がいいかな知らんけどねヨーロッパ系アメリカ系のね、うん、ヒッピーが66年のクリスマスに来るうちわけ、俺65年からいるからね、うん、あカトマンズの新聞に載ってるわけ、600部ぐらいのねカトマンズタイムです。あんまりことになるな、ね、クリスマス誰も来ない、あやっぱりヒッピーは次の日来よった、うん、20人ぐらいねバスに乗ってる、うん、ハイティーンから25、6のね、うん、若い、だから高校でか大学の徴兵拒否の青年たち、社会体験のない、だからほとんど無一文でね、イスタンブルからね何千マイル旅してきてるわけ、まあ途中血打ったりとかね、いろんな悪いことしたりとかいろいろしながら、ともかく12、12とね3ヶ月でね2000人来よった、だから2万人のイスタンブルはね1割ってね、大したもんよ、うん、若い連中、本当、すごかったんでね、やっぱりね、それだけ旅してるとね、もう鍛えられてる、うん、一文なしでも平気、金なくなれば、あとは入ってくるしかない、その通りよね、俺もいまだにそうですけどね、なくなったらさっぱりとね、あとはもう入るだけ、うん、大丈夫です、神様に見捨てられない限り、生きてる限りね。という、うん、そういう体験が、よかった、66年よかった。
それで日本に帰ってきた。
で、その後、うん、そのと同時に、文化大革命があって、
ね、ね、
うん、で、公衛兵がチベットに乱入して、黙っとけ。あの、ダマジーンにね、ダイナマイトを投げて爆破するの。でね、仏像は斧でちょん切る、で仏画は燃やす、川に流す、その噂が流れてきてね、で嘘やらって、モータウトもいれば、チャオンライもいる、角膜学校もいる、そんなね、ナチスみたいな、あんなことするわけないって、そんなね、やってるうちわけよ、そのうちに12月に入って、ちょうどクリスマスにヒッピーが集まる頃、冬のヒマラヤ越え、じいちゃん、ばあちゃん、ガキ。全部仏画とか仏像を持ってくんだよ、食い物とちゃうねん、違うわ、これも闘争にかかりながらね、カトマンズに足掛け数ヶ月で2万人逃げていった、ということはダージリン、ポカラ、ナムチェ、何万人も、第二次チベット戦争、すでにその頃は第一のダライラマグループがインド大陸にもう割と安定して定住してて、受け入れてね、迎え入れて、すごいね、チベット人すごいですね、そういう体験があって、その仏画ね、昨日までもう固まるのことは何もなかったよ、突然ものすごいラサとかシカツゲとかの大寺院のね、最高級の絵がドーン並んでんのよ、うん、まあ、金持ちのバカヤンキーが来てね、私の青い部屋にこの赤い絵がいいわこれ世界中にね切ったらもう終わるやん、もう消えてしまう、カトマンズにチベット人の商人が3人いて、でみんな集めてね、みんなから、うん、その逃げてきた人から預かって、うん、でまあ売ろうとしてるんだけど、これどっかねまとめて置いとけば、うん、ああもう時間あらへんよ、こんな話すんなとは集めておけばいつかね返せるやん、うん、何らかの方法で、うん、知ったら終わり、それで俺日本仏教国やしね、うん、日本持って行ってトライしてみますって言ってみます、俺金ないしね、女房と子供置いて、人質に置いてきますからで預かって持って帰って、で仏像は天理大学の天理の教祖が固まりに行った友達になって、仏像関係 ブッシャリ島関係は第二代に出る。絵の方がね、日本帰ったらね、日本の仏教はね、チベット仏教なんてあんな仏教とちゃう。何も研究してないしね。三蔵法師は仏教やけどね、チベット仏教はとんでもない。三蔵法師なんてね、なんかまあ大事なものは持って帰ったかもしれないけど、全部は持って帰ったの。チベットはもう仏教仏典は簡約されてます。これはね、とんでもない。日本の仏教なんて、これはインチキ仏教。そんな言うとはありませんけども、認識がなくてね、売れへん。でも、東京博物館から、まあ、もう仏教とダメって分かったから、で、博物館行っても何の研究もしてない。チベットのことも無知。なあね、売れへん。で、僕はヨーロッパ、アメリカも取ったら、もう莫大な金で売れるって俺知ってるからね、それにしても悔しいしね。で、もう日本で売れへんかったらアメリカ行こうと思って、で、西部の堤清二さんってね、詩人のお金持ちにおって、まあ、事情を話して、チベットで何が起こってるかね、アジアで何が起こってるか話して、帰らへんかったらアメリカ行こうと思って。その頃僕は鎌倉にお寺に居候してて、で新宿でそれ決心してね、もうさっぱりして酒飲んで、で終電で京浜東北で鎌倉帰る時ね、目の前に友達、小学校時代の友達がポンと座るよってね、遠藤道也くん、ええもんのやつね。いやー、こんなでね、俺も堤清二のお寺あかんかったらアメリカ行くって話したら、そいつは鹿島建設の社長付きの若手建築家グループのね、研究グループで、まあ、社長としてし、社長は現代イタリア彫刻のコレクション、まあアートに関心がある。で、堤清二と親友やから、まずうちの社長には一応ってね、で、俺はチベット、臭いチベット服着て、チベットブーツ履いて、担架持って、で、鹿島の社長のね、会いに行って見せて、で、カトマンズで何が起こってるかね、いろんな話して、まあ、それをね、どういう絵かっていう、評価する日本人が一人もいないんだからね、そうね、まあ、考えさせてくれって、まあ、一応僕の報告もしますね、買いましょう、いくらで売ろうって、もう値段も気になるよね、まあ、あいつのポケットマネーで買える、いないの値段でしょ。400万でね、大安く、まあ、とはいえね、まとまったあればいいんだから、そんなことで、もう、しょっぱなで終わりな、もう終わりやね、アパッチ。
はい。
ああ。
いいですか。
はい。
ありがとうございます。
すいません、なんかね。ごめんなさい。今度本書きますから書いてますね近いうちに、すいませんでした。
ゆかきさんが本書くんですか。
いやー、その60年代からね、そういう、そのヒッピー、日本の風景と違ってそういうね、ベトナム戦争とかアフリカ戦争の流れの中での数十万の放浪者たち、ちょっとスケール違うんですよ、で、その辺の話をね、俺書かんとあかんと、誰も書いとらへん、ヨーロッパでもアメリカでもね、大江さんはこの間書いてあるね、あれだから俺すごく参考にもなったし、やってくれたと思って、本当ありがとう。
まあ、だから、僕は少し先輩の道を歩いてるから、ぜひお願いします。
ね、絶対ね、創始者から出すってね、金まで儲けてる。でも絶対やる。これはね、絶対やらんといかんんです。60年って何かってね、この間加藤時子が68年っていう本を出しよったけど、ね、で読んだらね、あいつインターナショナルのセンス全くないね。で68年まあ日本ね、70年安保前で燃え上がって、69年に浅間山荘事件とかなんとかね、日本の馬鹿心左翼の 東大、元はといえば東大細胞、京大細胞のね、学生細胞の新細胞、こんなもん新野細胞とちゃうねん、うん、で、スターリンにあかんかったらトロツキーやろ、うん、まあ、まあ、そんなんで、60年安保じゃないや、60年の、68年ね、パル革命があって、プラハの春が潰されて、で、韓国でも李承晩倒して、ね、まあ、日本の南人安保前だけど、で、メキシコで、これはね、学生蜂起が20人殺される、射殺。で、僕は69年に、そのメキシコ学生蜂起の1周年に行ったわけ、うん、すごかった。で、今日はね、うん、あのメキシコシティのパークの音楽堂で六甲さんとやる、うん、いこいこ、うん、わー行ったら、ね、こうでっかい2階建ての大きい建物があって200人ぐらい入るかな、2階でね、コンサート下、機関銃持った軍隊がバーッと取り回ってる、その間行くわけよ。そうよ、ちゃうね、あのね、ジグザグデモなんてもんじゃない、本当、それはもう命が中入ったらね、もう舞台も怒りのロック、うん、ちょうど L2 つ持っててね、彼女と久しぶりに会って、で彼女と LSD 一発してもらって、最初踊ってて、でも、でね、その気持ち分かるしね、ね、ヨーロッパ、アメリカのロックとちゃうわ。ガーン、うん、だからね、うん、もうちょっと聞いてて踊れなくなって座ってたから、みんな踊ってやってるの、まあ、向こうが真っ白いでっかい壁面で、うん、それがスーッと霞んでってね、その後ろの方でね、マヤの神々がね、うん、静かに踊ってるの、インドネシアの影絵みたいにね、うん、色付きよ、それがね、うん、まあ、俺、マヤの国に来た、うん、すごくいいトリップでした、それは第一歩ね、メキシコ終わります。
ぜひ、本当にその本待ってますから、
うん、絶対書く、死ぬまでね、うん、そうしたら、うん、この間、東京駅でね、そうしたら社長に久しぶりに会って、僕の担当だったんですよ、うん、あの電気、うん、借金もあるし絶対書きます。だから、ポンちゃんはね、日本の GPC 書いてくれたし、僕は、まあ、僕がね、うん、本当に僕はいい体験した、68年ヨーロッパでしょ、69年行って、メキシコのそのあれのすぐあのアメリカでおもろいことあるってアメリカ人のヒッピーが言うわけで、行こう行こう、俺金ないやん、行ったらウッドストックに行ってね、帰ってきよった、ウッドストック行ってね、まあ、そんなあったら俺ヒでも行ったけど、まあ、家族連れだからそうやけど、ウッドストックがあったのね、すごかった、その話聞いてね、みんなもう LSD ポケットにいっぱい持ってきて、
当時は LSD はね、かなり
強烈よ、一発で
何行くよ、文化の底辺やったことね、サンフランシスコの
ね、ウッドストックで地面編がね、ポケットいっぱい LSD 持っててね、舞台の上から食え食え食えって言うね、みんな LSD 食わへんかったよ、ね、あいつパコーッ食ってね、でじゃんじゃんじゃんじゃんってやりよった話とかね、まあその辺のことをね、時子さん知らへんのね、浅間山荘事件あたりでね、やっぱり世界あっからガーン盛り上がってね、ベトナムやっつけちゃったのね、ベトナム戦争はね。でね、ちょっとやっぱり日本の島国やね、ね、しゃあないな。
やっぱりね、大陸側から見るとね、うん、弓矢の、この鶴の取った弓だけに見えるらしいけど、で韓国やら、ね、
中国は北朝鮮とか、これ海を引っ張ってどこに打つんだ日本を。テポドンは超えたからよかったけど。
テポドン。
テポドンやつ。だけどディナミックしてるよね今。世界的に。文化も。
次の人。
はい、もう今。ね。で、まあ、次お米作り座談会やるんですけど。